が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやこのね2つ目と今3つ目の収録のね、
はい、
合間にさっきちょっとビリさんが急に、
はい、
なんか立って出ていかはったから、はい、あらトイレかな思ってたらなんか前に路中してる、
はい、
車が
声聞こえませんでした。すいませんとか言って
全然聞こえなかった
で、それと同時に僕の携帯になったんで顔ちゃんと上げたらヘルメットかぶった人がパッと出て あおまわりさんやと思ってでどうしたんですかって聞いたら前に駐車してませんか言って
この近所の人がこの路中してる荷台の車のこと通報したんですよね。
多分ですけどバスやと思います。
あバス
バスはい市バスの方が
こうあんまね道そない広い、まあ、向かい対面の2車線やけどそない広いわけ
じゃないですか、ね、だからうちの方と反対側に止めてたらもうバスがすれ違いない
けど、
それでだと思いますね。
なるほど、
はい、
なるほどね。ほんでその止めてたはった人は知らんうちに
今みたいなもんな全部なくなってますね。
ねえあ警察来てるからどこかから覗いててあやばいみたいな感じだ
ったね。はい、
これ切符切られたりしたんやろかね。
したかもしれませんね。今もうすぐナンバープレート入れたら持ち主から全部出ますから、
ね、そ
ら
そ
らね。
そういうね、
はい、
抜け道をね、
はい、
抜け道出た
僕若い時本気で考えたことあるんですよ。
そんなこと
出た
考え
と他の人が考えない
考えないこと
ね。駐車禁止からいかに逃れるか
逃れるか、はいはい、
で僕がねこれあんまり何回もできひんなと思ったけど、うん、なかなかに傑作やなと思ったのは、うん、あのなんちゅうことないこう新聞の折り込みに入ってる広告のね、
うん、
裏の白い広告があるやん、はいはい、あれにもうあらかじめな書くねマジックで、
はい、
あの大変申し訳ございませんと、うん、あのインロックしてしまいましたと。
あ
要は鍵を、ね、
鍵で大丈夫
だ、うん、中へ挿したまんまねインロックしてしまって今家までスペアキーを取りに帰っておりますと、
う
ん、なんで路上に車止めててご迷惑かけるかもしれません申し訳ないですいうのをあらかじめ書いた広告の紙をいつもダッシュボードの中に入れてあったよ。
どうやって入れてんって話ですけどね。ダッシュボードに
ダッシュボードの中にそれ入れといてほいでこのハンガーをこのグニャグニャって外してでビヨンビヨンビヨンビヨンって伸ばしてほんでなそう路上駐車するときにこれしたらあかんのよ今ねこれもう20年も30年も前の編み出したことやからもう時効や
から
時効ということでほんでわざとインロックして窓閉めるドア閉めるわけですよ。ほんで運転席の窓を少しだけスペース開けてほんでそこにグニグニって伸ばしたハンガー引っ掛けとく
ほ
んで要はこの隙間から鍵を開けようと努力をしたんやなと
そんな小細工
小細工小細工ほんでダッシュボードの中へ入れてあったあの広告の紙を外出てワイパーにパチッと
挟
ん
だ。ああよかったです、
うん、
ダッシュボードにも
置いた
ままなんか
でそれは近所のどこかのお家で紙ありません言うてマジック借りてで路中しててごめんなさい言うのを慌てて書いてワイパー挟んだんやなと。ほんで少しのスペースからハンガー伸ばして鍵開けようと努力したけど無理やったんやなと。ほんで今家へ鍵取りに行ってるええやつなんやなということを中勤の取り締まりできた警察官もそらやっぱり人情があるがな、はい、努力したけどあかんかったんやと、
うん、
間もなく帰ってくるんやろこいつと思うわけやから
賢っ、
はいはい、
でそれを全部セットしておいてで すぐ近くのところでなんか酒飲んでるみたいな
賢いな繊細やな
すごい今はインロックできなくなってますもんね。
ねえ今そんなインロックできないでしょ、うんスペアキーもいつも持っててスペアキーポケット入れたまんま近くで酒飲んでるみたい だって僕あれですよ、なんか若い時あれ25歳の時かな、あちゃうか、あの大きい店だ作ってからか、うん、あのおえあらあらどうした、
地震
地震地震速報、
地震じゃないですか、な
え
ちゃうちゃうちゃうちゃう
ちゃう、ただの着信音切っといてや俺が考えるいろんなことよりこの方が面白いだって僕その25、6の時ね、ほんまに親父とおふくろと乗せて、うん、であの長野の方にちょっと用事があって、うん、で何時までに着かなあかんいうことで、うん、でも僕も仕事もあって何やしとったから、あの親父とおふくろに悪いけどもう夜中走った方が楽やと思うし、うんうん、遠いから二人寝とったらええから、それで僕バーッ走っとったんです、はいはい、そしたらあの中央自動車道入って、うんうん、でそれから長野道いうやつでこう上がっていく、うんうん、その中央自動車道のところのあの長いトンネルあるんですよ、あの中津川と江那山トンネル、そうそう、うん、江那山トンネル、昔ね日本一長いなんて言われてて、今はもう3番目か4番目ぐらいやけど、うん、でその江那山トンネル13.4キロ、うん、トンネルでもう直線なんですよ、うん、横風も当たらないんですよ、でねもうそれ朝方4時頃やったんですよ、うん、で車もあんま走ってないし、でまあ言うたらあのビュンビュン僕飛ばしててね、うん、でトンネル入りゃいいね、なんか荷台はおったなというのを抜いたんですよ、うんうんうん、でそれもかなりの速度でね、うんうん、で抜いてビャー走ってたら、なんか知らんけどこう風切り音みたいに、なんかわわわわわわわわみたいな感じで、なんかワイパーの辺でわわ言うてるような感じして、うん、ただ親父もそれで起きてね、お前何の音やこれ、うん、何のこれ風切り音かなとか言うてて、でしたらなんやろなって言うてて、パッてバックミラー見たら真後ろで覆面パトカーがおいおいおいおいってもうサイレンワンワン鳴らしながら、それでこの放送でマイクで速度落とせ速度落とせそれがトンネルの中やから反響して響いて、それでこのワンワカワンワカみたいな感じで、その瞬間僕やってもうたと思ってね、メーターパッて見たんですよ、だ見た瞬間のメーターの速度が160キロでこれもう時効ですよ、もう30年前の話なんでね、はいはいはい、ほんでうわ160で出してると思って、でまあ普通の高速あのね今もそうかなと思いますけど80キロ制限でトンネル内は70キロなんです、はいはいはい、でその時点で僕は90キロオーバーなんですよ、オーバー、はいはい、あ免許これも免許取り消しやなとやばーと思って、そしたらおかんも後ろからなんやなんやって言うから、いややってもうたわー言うてしたら、もう横にその覆面パトカーが来てね、はい、でもう鬼の形相でねクワーして右手を速度落とせ速度落とせってこうしてるんですよ分かってるってと思いながら、その覆面の後ろにつかされて、はい、それで速度落としながら江那山トンネルやっと出たところの左側の疲労になってる、そこへ見てよれよれって言われるからパトカーついてこう寄るでしょ、はい、そしたらその警官2人が来てね、はい、でこっちのパトカーへちょっと来いと、はい、でお前なんどんだけスピード出してんねやみたいなこともブツブツ言われながらこうパトカーへ連れてかれたんです、はい、僕が。でおかんがね、文明お前もういらんこと言うなよ言っておとなししとけよ言うて、分かっとるよ言うてね、お前出たところでな警察にいらんこと言うたらもう余計お前ややこしになるからおとなししとけよ、いらんこと言うなって分かっとるなって言いながら僕パトカーへ行ってね、でも早めにちゃっちゃと済ましてくるわと言いながらパトカー行ったんですよ、はい、それで僕後ろの座席さらされて、それで運転席と助手席におる警察官が僕の方後ろ向いて、お前しかしよー飛ばしてたなって言うから、うん、いやすいませんでしたと、はい、いやもう時間と焦りもあったし、あのね遅れたらかんいうのあったから分かっとって飛ばしとったんですけど、でも考えたらあのまんまね走り続けて、もしなんか事故でも起こして、うん、それこそ親父とおふくろ死なしてもうたみたいなことならもうほんまにとんでもないことになってたかもしれんので、うん、ある意味おまわりさんに止められたこと自体が、うんうん、僕はついてたんかもしれんって言って、でな大きなことしてしまわずに手前でこうやってね、あの止められることもね、あの味方変えれよかったんかもしれんなと今も反省してるんで、そんな思ってって聞こえたら、おろ えらい素直なこと言わないかって言うからいやいや本当にだってあのまま言ってて何かあったらね死んでますよ親子3人言うて、いやほんまにそうなんや言うて、気ぃつけなかんでって言って、でそのように話してた。で君は年いくつや言われて、26ですよ言うて、26の時やった、はい、でしたら何の仕事しとんねんやって言うから、いやそれがねおまわりさん、今僕ねめっちゃ勝負に出てて、いやどんな勝負やって言うから、僕ね2億3000万借金しましてね言うて、でなんなら三重県一のレストラン作ってブライダルやろうってことで、今そのお店を建築してる最中なんや言うて話してたら、え2億3000万言うて、言うでお前さんもびっくりするから、お前26やろって、そんな金どうやって借りたんやって言うから、いや高校で僕お金の借り方を赤福さんに聞いたら教えてもらえると思って、うん、でそんなんで実は銀行から借りることができて、うん、はあお前よっぽどええとこの子なんかって言うから、いやそんなことないですよ言って、僕だって始まりはね軽トラの八百屋から始まった人生なんですそのパトカーの中でね喋り始めてね、そしたらおまわりさんの2人とも後ろ側向いて、あ軽トラの八百屋そんなやつも珍しいやろってそうでしょ、だって僕中学高校時代ほんまポンコツでね言うて、で定額もくらうしで怪しい怪しい言うて、せやけど東京で出て、ね、ドーナツ屋のアルバイトと土木作業員のアルバイトとっていつもの講演話始まってね、でもその焼き鳥屋で出会うたその人との出会いがもう運命ですわ言うて、そっから軽トラの八百屋鉄道って、そしたらその人に教えられた、ね、生きるとはな人を喜ばせることなんや言うて、で頼まれ事は試され事だ言うていつもの講演始まったんですよでその頃まで僕講演なんかしてないのに、そうやって過去の話ぶわし始めたら、おまわりさん2人が後ろ向いたまんまめっちゃ食いついてきてねほんでどうなった、おほんでってか、それでね言うて喋ってたらパトカーの中で1時間喋ってた1時間ほんで車の中にほったらかされてる親父と袋なんぼなんでも遅すぎるやろってことになって、ほんでおかんが出てきてね、ほんでパトカーの窓をコンコンってしたんですよ、はい、袋が1時間経った時、はい、そしたらその瞬間に警察官2人も我に返って、はい、パッと見て、あお母さん、あお母さんいやもう息子の話に吸い込まれてましたっておもろい子ですなこの子はって、でもその続きちょっと気になるのってなことを言いながら話してたらお前急いでたんやないかと、えらいタイムロスになったけどこの後飛ばすなよと、でこの話の続きはまたレストランへ聞きに行くわ言うて、ちょ悪いけど名刺くれるか言うてね、はい、僕パトカーの中で警察官と名刺交換したんですよ、その警察官後ほどね店来たんですよ、家族で一緒に、でもその時もう急いどるやろうから、俺お前の免許証も何も見てないんでもう行ってええわ言うて、結局90キロオーバーチャランだった、
すげえ一発で取りやないですか、
そうですよ普通、もう下手したらあれで俺講演家でいけるかもしれない自信をつけた一幕かもしれない、
すげえあんだけお母さんいろんなこと言うなよ言われて
でも警察官は怒らさんかった、
そうですね、
感動させてあげた
い、素晴らしいな、
すごいな、
すごいな、
なんであれを経験したんで、やっぱこれ抜け道はあるんだなというほしたらね、僕のお客さん、うちの店に来てるお客さんで、俺もそんな考えの好きなんやってその人が来るとね、いつもそういう抜け道の話をいつもね盛り上げてたんだけど、その人はね、なんか中金のとこに車止めとったら、うん、レッカー車で持ってかれたんですよ、
あ
でレッカー車で車を持ってかれてもうて、うん、でしてね、でなんかこの通知来てね、でその警察へその我がの車取りに行きますでしょ、うん、だけど堅くなにね、いやこの車は僕の車なんやけど僕が止めたん違うんや言うて言い切るんですよ、
はいはい、
でじゃあお前が止めたんじゃなかったら誰が止めたんや言うて、これ知り合いから頼まれてフィリピンから日本に旅行に来てるフィリピン人に俺の車を貸してたんやって、
あ、はいはい、
これでそのあのなんやあのそいつが止めて、それで何時の電車乗って飛行機乗らな祖国へ帰られへんいうことで、それで焦って、それであの駅の近くの あっこへ見て車を止めたという連絡は俺のところは来たんやと、うんうん、だけど鍵どうしようってなったんで前輪のタイヤの上のところに置いといてくれって言うて、うん、それからレッカーした時気づきませんでした鍵がチャリンって落ちたことって、うん、このキーホルダーの鍵が路上に落ちてたのを俺拾ってきたんですよ自分の鍵ですけどねって、うん、そうでしたらなんで俺が止めたんじゃないんで今移動中やからそのフィリピン人着いた頃見計ろうって調べてタガログ語喋れる人おったらそいつに確認取ってそいつを引っ捕まえてくれって俺が止めたんちゃうんやからって言い切って結局それでチャラになった
すごいな
こういうどうしてそれから逃れるかというのをね真剣に考える甲斐があったんですよ
決して真似はしないでください
今は通用しませんからね
もうね
すごいな。
いや面白いな。すごいな。
でも考えること自体がそれだ
ね。そうですよね。
いや考えて実践することが
自体がですからね。もうびっくりするな。
いや本当ね。そういうしょうもないこと。真剣に考えてましたからねなんかね。
うみちゃんそれ誰からの遺伝やと思ってますか。
いやうち親父も袋も真面目に生きてきた人だから、ね。
であのあれや材木も作ってるでしょ材木
昔はね、
うんうん、
山
、うん、山で登っとったんこの山を
まあもううちの家の周りなんか山しかないんで、まあま、毎日いや山歩いてましたね
なんか運動神経もええんやろな
山歩くぐらいはねあのだけど山歩くのも河原も河原を僕ね走んの好きやったんですよね河原言うてもあの細かな砂利とかじゃなしにちょっとこうある程度大きさのある石がぎっしりみたいなところはダーッと走っていくとねあ次は右足は次あの石の内側を蹴れば左の次のあの石へ飛べばいいなみたいなのを瞬時に考えながらなんていうかなパパパパパパパパって言いながら走っていくのが好きやったんですよ、
はいはい、
だただ走るよりあの先読みをしながら瞬間瞬間に考えた感覚で石をこう内側蹴りながら行くとねスピードも上がるしなんかねそういうところ走るの好きやったんですよねなんなことばっかりやってたら忍者服部くんじゃないんやけど河原からね川に向かって水のある川に向かってブワーって全速力で走っていって水面を走れないかなって思ったことあるんですよだってそうでしょ右足が沈む前に左足を出せばいいんでしょでこの左足が沈む前に次の右足を出してでその時にパーンって水面を蹴るようにこういけば水面を走れるように毎日やってたらなるかもしれんと思ってめっちゃ努力したこともあるんですよ、ね、無理でしたけどね
すごいなそのまあびっくりするわでもねその探求心は素晴らしいわ
かな
だって石をね先の石を見ながら走るわけでしょそうそうそう脳の訓練になってるよすごい
瞬間瞬間
ね
でもねあでそこではパンって内側を蹴った時にその石の座りが悪いとゴロってなると焦げるでしょ、
はいはい
うん、でもそれもねゴロってなる前に足離さなあかんと思いながらそう瞬間瞬間の先読みしながら石の内側蹴りながらタタタタタタタタタっていくのがねなんか楽しかったんですよね
子供さんって勉強でこういう勉強した方がいいことか
いいいやいいと思ういいと思う
ねえなんか瞬間とね
あれだってねそう木曽原橋っていううちの家から降りてたところに木曽原橋って橋あってね橋の向こう側昔はただ山やったんやけどちょっと一回崩れたことあってからその山の山崩れ防止するようなこうコンクリートの壁で上にこうフェンスつけてみたいなそういうのを設置された時に90度よりはちょっと傾いてでも60度以上は立ってるようなそこをあの、まあ、近所のねあのそいつも運動神経いいんやけど、うん、勝也ってやつおってでそいつと2人でねこれこう走ってってねその壁をねコンクリートの壁をねこれも一緒なんですよ 右足からまず行くでしょ、うん、でこの右足が落ちる前に左足かけてったらええんちゃうかって言いながらやるけど、いい一足目用意って二足目に二歩目でそのあたりでこっち弾かれてポンって、うん、でこれ毎日やってたら今俺ら二歩しかできんけど三歩とか四歩行けばあの上のフェンスのあるところまで駆け上がれるんちゃうかっていうのを毎日やったんよ。僕はできんかったんやけど、うん、その勝也はコツつかんで、うん、もう助走もなく5歩はかかるんですよ、うん、でもね何にも準備せんでもあの助走なしにタタタタタタって5歩でフェンスのとこまで上がっていったんですよ。でお前すごいって言って、でそれで毎日勝也それやっとって、そしたらそっから跳躍力が半端じゃない跳躍力を手に入れて、で中学校行ってから勝也バレー部入って、もうね高く上がってスパイクするやん、あのスパイクの高さがもう中学生レベルをはるかに超える高さでスパイク打つアタッカーになったんですよ。でバレーであの推薦入学の依頼がいっぱい来る。でもあれになったあの跳躍力は小学校の時毎日あのあのブロックあの、ね、コンクリートの塀を登ってたからやわ、間違いないわ。だって明らかにね飛び上がるジャンプ力が普通じゃなかった、ね、でブサイクなんよ普通はさ、あの今の高橋蘭君とかさ石川なんとかみたいなあんな人らはなんかふーってこう伸び上がってでこうねなんか弓矢なりに沿ってからバーンっていくやん。もう勝也はなもうカエルが上に飛んだみたいな格好なんや、何にもスマートじゃないんですよ、うん、だけどねもうあのバレエのネットをはるかに上回んの。でその姿がもうカエルがまた開いたみたいな格好でね上がるんやけど、恐ろしい角度でスパイク打つんや。やっぱり子供の時に何か一つを貫くとすごいことになるっていうのをね、
そりゃすごいわ、やっぱりな勉強よりこれやで、うん、やっぱり仲間やっぱコツつかむってね、
そうそうそうそうそう、そうい
やでもほんまにあの文明さん の, その地元のところに行って川飛び込みをしてたっていうところを、
はいはいはい、
あの連れて行ってもらったんですよ、ね、一回そのここから飛び込んでたんやっていうところ、あの想像してた高さとはるかに違うんですよ。もうあのなんていうんですか、まあ、例えば2階ぐらいの高さから飛び降りるとかやったらまだまあまあまあわかるかなと思うんですけど、もう2階とかのレベルじゃなくて橋あるじゃないですか、めちゃくちゃでかい、あ、まあ、そうやな、ここら辺から言うと明石海峡大橋ぐらいから飛び降りてるぐらいの感じの
めっちゃ高いや
ぐらいの勢いなんですよ。
まあ高さで言ったら4階ぐらいから飛んでるような、
いやもっとです、もっとです、もっとです、うん、いやもっとですよ、うん、4階以上です。
あれで2,3,4か4階どころじゃないな、もっと高いもっと高い、
はい、この屋上よりも余裕でこの今建物ある屋上よりもはるかに高いんですよ、うん、
そっから飛び降りる、
そっから飛び降りてたっていう
子供の時や、子供の時ね、
でもそれ下は何もなし、
いや何もなしや、何もなしや、死んだ何もなってたら下半身粉々になってニンニク入りの胡椒みたいになって
だけ
水だけです、水だけです、
それ深いんですよ下は、
下は深なかったらね、
すっごい深いんですよ、
あもうだからもうはるか高いからこんなところから飛んでたんって、まあ、言ったら一山ぐらいあるぐらい高いところから飛び降りてる感じなんで、しかもそこに行くまでがそもそももう落ちたら死ぬんちゃうかっていうレベルのところ
はいはい、はい、確かにな、
いやだからあれを見たらどんだけこの文明さんのこの喋りの中でめちゃくちゃ面白そうとか思ったんですよ僕、飛び込みやりたいなと思ったんですけど、そんな簡単に言えるじゃないすごいですよほんまに、あれ見たら
飛び込もったって、まあ、頭からはよう飛び込まなかったですよ、怖かったし、足からなんですよ、足からやけどやっぱり頭が重いからこう飛び込んでてもね高すぎるんでね体が傾くんですよ、頭が重いんで、なんでこの体が傾かんように飛び込まないからでしょ、で怖いから言うてね、例えば手をちょっとでも広げてまうとここのところに水面のあれがバーンって当たるとねもう紫色になるぐらいこの圧がかかってしまうから、だからもうめっちゃ気をつけしながら、ほんで鼻の息をねもう飛び込む川の中入る瞬間にできるだけね鼻からふんって鼻から息出さないと、もうチーン って水が入るんで、はいはいはい、変な話、鼻から入った水が目からブチュワーって出てくるんだよ。
あ、
もうそれが嫌やったから、もう脇、はい、締めて、もう変な話、鼻から指突っ込んで、でそのままかわしながら飛び込んで、こう体が傾かんように。
いや、もうそれしせえへんと、あんなもう普通に遊びじゃなくて、マジでちょっと間違ったら死に至るレベルの高そうな
ね。あそこにちゃん高いところはな。でも今もうそこ飛び込めないんですよ。川が浅なってしまって。今でもギリ飛び込めるかなっていうのは、あれの高さの半分ぐらいの高さのところは今でもまあ深いんで。でもうちの息子らはヒューガなんか特にそこからもう宙返りとかしながら飛び込む。あれの半分ぐらいの高さのところ。
いや、半分でもだいぶ高い。
あいつ2回ぐらい回転して飛び込んだ。いや、お前マジで嘘だった子やのに、やっぱ俺の子やなと思ってさ。
すごいな、やっぱりそういう教育は必要ないな。ほんまに
怖いけど、あの怖いを一つ乗り越えると、なんとも言えんこの空飛んでる感じの楽しさがあってね。だから僕バンジージャンプとか初めてやった時もこんなん楽勝やろうなと思って、で、まあ、世界一高いバンジーってあの、マカオにね 330m 東京タワーのてっぺんから飛び降りるのと同じ高さの、それ僕飛んだことあるんですよ。もう飛びたくて飛びたくて
飛びたくて飛びたくて
ここでそっからうわーって飛んだ時も、もうなんかね空飛んでるみたいで、もうめっちゃ気持ちいいなこれと思って、
よう生きてはったね。
ほぼ恐怖心ゼロやったんですよ。
うーん、
そっから、
うん、
恐怖心ゼロ。
でその飛んでる間、スカイダイビングもしたことあるんです
か？スカイダイビングもしたことある。
おお、
スカイダイビングはあの若い時やけどな、なんか会社のみんなで、例えば普通1年2回ぐらい慰安旅行とかやるとかあったりするやん。で俺は1年にいっぺんちまちましたとこ行くん嫌なんやと、で3年間みんなで死ぬほど頑張って行こうぜアメリカとか言
う
て、で一番最初の社員旅行ロサンゼルスやからね、グランドキャニオン見に行こうよって言って、でラスベガスで博打するぞとかさいろいろやってんけど、2回目か3回目の時にハワイ行ったんよ。でみんなスタッフ連れて、でみんなで3年に1回もう一生もんの、だからハワイ行ったら絶対スカイダイビングやるぞ言うて、ほんでしたらみんなで飛行機乗ってね、でレディーセットゴーとか言うて軽いもん順に後ろにインストラクターついて、シューって行ったらもうピャーって一瞬で点になっていくぐらい離れていくでしょ。で2人目行くったらその点に目がけてシャーって近づいていくみたいな。であの軽いやつには軽いインストラクターついて、で重いやつには重いインストラクターつく。これで僕最後やったんですよ、一番体重あったから。これでみんなスタッフが1人いて2人いて3人いて4人いてって、僕最後大トリでレディーゴー言うてワーイってしたら、みんな飛んでから200何十キロでブワーって何百メートル落ちるんですよ。5000メーターぐらいで飛んで4500ぐらい急降下して、残り500メーターぐらいでパラシュート開くので、
はいはい、
でそのパラシュート開くまでが何秒かっていうやつが、他のスタッフらはね、軽いコーラは1分12秒とかさ、1分9秒とか、俺だけ56秒になる。要はあの軽かったらみんな追い抜いてたんですよ。で誰よりも先パラシュート開いてさ、なんか損したような気持ちやな。でもインストラクターに聞いたら、恐怖のあまりおしっこちびる人はようおるって。でもその200何十キロで落ちる約1分の間に全部乾くんや言うて、であの時も何も怖いと思わなかった。超気持ちよくてね、ほんとね。
いや、まあ、
あら飛び込みの成果やと思う。
そうですね、間違いないと思います。
てなことで、はい、皆さんね、あ、時間見つけて飛び込みに行けば鬱にならんと。そんな
でも決して真似はしないでください。
そうそうそう。あの警察の話もね。
そうそうそう。
てなことでお届けしました、中村文明と
友紀と、
はい、トシさんと
ビリーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間やな話。その手のひらの中握った拳広げてごらん、空っぽだと思い込んでる。